皆さん、おはようございます。10月2回目の、礼拝です。コロナの収束がなかなか見通せない中ですけど、でもこのように礼拝が守れること、それからオンライン礼拝で、参加する方々も含めて、神の祝福を心から祈ります。ではお祈りをして今日の御言葉をご一緒に読んでまいります。愛する天のお父様、今日新しい命一日をありがとうございます。神はすべての時期にかなって美しい幸いを用意してくださると約束してますので感謝いたします。今日の礼拝、神様の導きの中、聖霊様の助けの中、御言葉を共に読むことができるよう助けてください。神様の恵みいっぱいに、この街道を満たしてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今、礼拝の中で、御言葉は一章ずつ今使徒言行録の御言葉を読んできています。今日は16章になります。で、今日の箇所、前回もお話したんですけど、前回の15章もとても使徒言行録あるいはキリスト教会の歴史の中ではとても大事な分岐点、ターニングポイントを迎えましたとお話しいたしました。で、今日の箇所もですね、とても、読んでて大事な聖書の箇所になります。それはどうしてかというと、福音が、イエス様の御言葉がアジアからヨーロッパに向けてこう旅立したという、そういうこの様子が今日の聖書の中で書かれているからです。今日はフィリピの町が舞台となりますけれども、パウロ、それからシラスは伝道旅行に出ていくわけですけれども、自分たちが行きたい場所があったんですね。それは6節から10節の中に、自分たちが行きたい小アジアの地方に、福音を述べ伝えたいと思いました。でもですね、聖書には聖霊がそれを禁じたと、神様がそれを禁じたと書いてあるんです。それで聖霊様は、聖霊なる神様はどこへ行きなさいというふうには伝えてはいなかったようです。で、パウロたち、シラスたち、伝道グループはですね、どうしようかと迷ったと思うんです。で、そういう中でマケドニアの叫び、そしてさまざまなことを判断して、で、パウロとシラス、その、一行はですね、確信してヨーロッパに足を向けていきます。ということが今日スタート1節から10節の、御言葉に、書かれているわけです。ですから私たちは聖霊様の導きを心から願い求めますけれども、それと同時に神様は私たちの心の内に確信を与えるようなこう思いを与えてくださっていると、そしてその確信を持って私が毎日の生活を歩み出すと、そのことが可能であること、そのことができることをですね、聖書は私たちに語っています。さて、フィリピに着きました。フィリピは国際都市ですね。ローマのその当時、今から2000年前は植民都市でありましたけれども、国際都市で、国際都市の町でも、あった、わけです。そしてそこは小アジアとヨーロッパをつなぐ街道がそこにありまして、道がありまして、東西の文化の交流、そのことのとても大切な要衝地点であったと言われています。そのフィリピでこう 聖書は11節から15節の中でルデアという、女性を神様は救ってくださいます。このルデアというのは14節ではティアテラ市出身の紫商人であったと書かれています。女性であったというんですね。ティアテラという町はこれは黙示録の7つの教会の一つです。ですから後で黙示録の、最初の1章2章あたり読んでいるとティアティラという町、そこに黙示録の7つの教会が出てくるんですね。ですからそういうバックグラウンドのある、ルデアという婦人が救われていきました。さてさらにパウロたちは伝道していくんですけれども、その同じフィリピの町、フィリピの町でですね、この女奴隷が救われていくんです。しかもその女奴隷というのは悪霊に取りつかれた、女性で、とても困る、そして、パウロたちの後を追ってきてですね、この人たちは神のしもべですと、そのようにこう伝えるんですね。パウロはそこで彼女に言ったんです。その霊に言ったと聖書は書いてありますね。18節、イエス・キリストの名によって命じる、この女から出ていけと。そしてこの女性はそれ以来その悪霊に悩まされることなく、そしてイエス様を信じていく一人、フィリピの教会のメンバーの一人として立てられていくわけです。先ほどのルデアという女性もですね、きっとこのフィリピ教会の中心メンバーとして育っていく、歩んでいく、そのことは聖書を読んでいると、私たちは教えられていくわけです。さてこの悪霊に取りつかれた女奴隷の人が正気に変わったので、その主人たちはとても困ったんですね。もう儲けることができないので、それで訴えて、そしてパウロとシラスを捕らえて牢に、閉じ込めるということになりました。で今日25節から34節の御言葉が、牢獄の中で賛美と祈りをし、地震が起こり神様の御業が現れてくる聖書の箇所を今日読んでいくんですね。今日私は大きく2つ分けて今日の聖書の箇所をこうお伝えしたいと思っています。で1つはですね、この25節から34節の中で神様がピリピの牢獄の中で救いの御業を進めていく、この特に主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという、その御言葉、本当にそのことをですね、私たちは今日確信して、そして神様に私たちの家族も救われるって、そのことをですね心に留めてい、きたいと思います。で2つ目は、これはこのフィリピの町で、起こったことですけれども、それはこの、獄屋の牢獄の看守が救われただけではないんですね。その先には女奴隷が、悪霊に取りつかれた女奴隷が救われてきました。さらにもう一つ先を読んでみると、そこにはルデアという紫商人の婦人が、女性が救われていくことが書かれています。でその3名の救いがとても私たちに語る、この神様が示してくださるこの神様の恵みがそこに含まれているわけです。神様がそのように福音を通して、同じ福音です、同じイエス・キリストですを通して3人の違う人たちが救われていき、そして教会の家族として迎えられていく様子が描かれているんです。でそのことをですね、2つ目私はお伝えしたいと思っています。それと関連して今日は食料デー、世界食料デーのこともありますので、神様があのフィリピの町で行ってくださった神の御業が、 これがフィリピの町だけではなくて、聖書の部分だけではなくて世界に広がり、それが世界食糧デーのことにも関係して、神様は驚くべき神様のご計画を進めていくと、そのことをですね、みんなで確認してまいりたいと思っています。さて、まず第一に、牢獄で真夜中ですけれども、パウロとシラスが賛美の歌を歌っているところから、神様の御業が、見ることができる、箇所です。さて、真夜中頃と言いますけれども、その前にパウロとシラスは捕らえられて鞭打たれたんですね。何度も鞭打たれたというんです。皆さんは鞭打たれたことありますか？棒で叩かれたことあります？それから杖かなんかでですね、叩かれたことあります？私あるんですね。とても痛いです。もう1週間ぐらいは歩けないぐらいの経験をしますが、中学の時にですね、短い期間私は野球部だったんです。それで朝練があってですね、遠くから私通ってたので、その時那覇中学にいたんですが、その時朝練遅れてきたので、ちょうど塀が壊れているところがあって、そこから私はこう乗り越えて、着替えて、練習に参加したんですね。それを見ていた部長がいたんですね。ガジャ進むという、方ですけれども、その先生は相撲の選手、バスケットの選手、野球の選手でもあったんですね。まあスポーツで言えばオールマイティーの、そういう先生もう召されましたけれども、その先生がですね、今日朝塀を越えたもの前に出てこいって言われたんです。で、私はいと言って出たんですね。そしたらバットで私のももをですね、プシッって強く叩いたんです。一回だけですけれども、とてもとても痛かったですね。その一週間、おそらく一週間だけじゃなかったと思うんですけれども、歩くときに本当に大変な痛い思いをしながら歩いたことがあります。それからこう手を出しなさいと言われてですね、こう鞭ではないですけど、何か定規みたいなものでね、打たれたりすることなども経験が あると思うんですね。で、本当にこう鞭打たれるということは、しかも何度も打ったって言われてるんですね。パウロは死に目にも会いましたけれども、石を投げられてですね、そして今回は鞭で打たれて、何度も打たれてというふうに書いてあるんです。そういう二人がですね、捕らえられて、牢獄の中に、一番奥の部屋に、しかも木の足かせをはめられていたことですね。で、二人は、じっとしてこうしぼんで、がっかりして、暗闇の中で過ごしていたかというとですね、そうじゃなかったって書いてあるんです。彼らは賛美の歌を歌って神に祈っている。これは、この順序はですね、本当は祈りつつ賛美の歌を歌っていたと、こう書いた方がいいんですけれども、別の訳ではそういうふうにもなってます。で、やっぱり祈りがスタートだと思うんですね。賛美がスタートっていうよりも、本当に神様はどうしてですか、神様はこういう状態ですけれども、神様は力を与えてください、神様はどうか勇気を与えてください、神様の御名によって歩むことのこの力を与えてくださいって、そういうふうに祈っていくときに、神様に申し上げていくときに、私たちの心にですね、神を賛美する思い、神を賛美する言葉がですね、こう出てくるということができますね。ですから、祈りは踊りの踊りへと変わりますし、祈りは賛美へと変わりますし、祈りは絵を描くことにも変わりますし、祈りは料理することにも変わりますし、祈りは掃除することにも変わりますし、祈る、そのことがですね、とても大事になります。今朝教会に来る前にですね、夫婦で祈りました。今日の礼拝が祝されるようにお祈りしたんですね。その時私はですね、教会学校のことを覚えてですね、まあコロナでなかなか子どもたち家族が来れないこともあるんですけれども、幼稚園の子どもたち、幼稚園の家族がですね、教会に来れるようにって、そのことをですね、本当に願って祈っているんですね。それで今日祈ったんです。そうするとですね、こう親子が、幼稚園のすみれ組のコウ君という親子がですね、今日礼拝に久しぶりに来たんです。嬉しいじゃないですか。神様に祈る、 そして神様がそれに応えてくださる、そういう経験をですね、私たちは何度もしていると思うんです。ですから祈るときに神様は私たちに賛美を与えてくれる、そういう経験をですね、私たちはしているわけです。それで囚人たちはですね、このことを聞いていたって言うんです。囚人たちがですね、ですから決して小さな声で祈ったり歌ったりしてたわけではないんですね。そして囚人たちもこれに聞き入っていた。そういう中で大地震が起こって、その牢獄の戸がみんな開いて、そして看守はびっくりして起きてこうやってくるんです。確かめるんですけれども、でももうドアがみんな開いてるので、もう看守は驚いてですね、みんな逃げたと、そしてもう自殺しかないと思ったんですね。その当時のローマの国では囚人を逃がした場合はもうその懲らしめとして責任を取って殺されるということでもあったようですね。ですからもう自分には望みがない、囚人がみんな逃げた、一人だけでもない、みんな逃げてしまった、ドアがみんな開いてるって、もう死ぬしかないと、そのように思って自害をしようとしたようです。そうするとそういう中でですね、パウロが力強く、パウロは大声で叫んだっていうんですね。小さな声で、力ない声で、鞭打たれたから大変だ、疲れてる、痛いっていう、そういうところではなくて大声で、言ったんです。自害してはいけない、私たちは皆ここにいるとですね、パウロが大声で叫んだそうです。看守はびっくりしてですね、その声にびっくりして、そして震えながらですね、二人の前に出てきたんですね。そしてひれ伏したと書いてあることです。で、看守は二人を外に連れ出して言いました。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうかって言ったんですね。これは私たちの毎日の必要の中でも一番に当たる、私たちはどうしたら救われますか、どうしたら命を全うできますか、どうしたら生きていけますかっていう、そういう質問ですよね。ですからとてもとても大事な重要な質問を、この看守いつも願っていること、看守だからといってこのみんな満たされているということではなくて、本当に心が満たされる、満足する、喜ぶことのできる、力の湧くことのできる、そのようなこの生き方をしたいと思っていたことでしょう。私たち救われるためにはどうすべきでしょうか、二人は言ったんですね。端的に直接にこう回りくどくは言わなかったんです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますって言ったんですね。ですから救われるのはイエス様を信じることです。それだけでいいんです。そうすると神の祝福が続きます、あなたの家族も救われますと言ったんですね。私たちは救われるには何か滝に打たれたり修行を積んだり何かをいいことをしなければ救われないと、そのように思います。でも聖書は救われることはこれはイエス様を信じることですよって、そのことをですね、はっきりとパウロはここでシラスは二人とも語っているわけです。そうすると家族も救われるって、私たち家族教会来てないじゃないですか、でも神様はあなたが信じてれば家族も救われますよって言ったんです。これは本当に素晴らしいことですね。ノアの箱舟見てごらんなさい、ノアに神様は箱舟に入りなさいって言ったんです。ノアは正しい人で神のこの言葉を信じ箱舟を作りました。でもその時神様は言ったんです、あなたの家族も一緒に箱舟に入りなさいと言ったんです。ノアの子供たち、そして嫁たちがですね、みんな神様を信じているとは限りません。でも神様はノアの家族をですね、救った、動物たちも救ったということが書かれているんですね。ですから私たちのとても大きな課題というのは家族が救われるということをとても大事にします。そしてそれはイエス様を信じることによって道が開かれていくということをですね、私たちに語っています。イエス様を信じるだけでいいんですか。そうです、 イエス様を信じるだけでいいんです。イエス様によって最後に救われた人は誰か知ってますか？誰か覚えてますか？イエス様によって最後に救われた人は誰ですか？それは十字架の強盗ですね。罪人ですよ。その人は言ったんです。イエス様、あなたが天国に行かれるときに、神の国に行かれるときに、どうぞ私を覚えていてくださいって、それだけだったんです。イエス様はその強盗に向かって、罪人に向かって、あなたは今日私と共にパラダイス、神の国、天国にいますと、イエス様はお約束されたことですね。ですからこの強盗は何か良いことをしたわけではない、ただイエス様に心を向けていただけです。でもその強盗を神様は救ってくださったんです。これはある意味で特別な状況でもありますけれども、私たちの人生においても救われるのはイエス様を信じる、そして家族も救われていくという、この恵み、この素晴らしさを私たちはぜひ自分のもの、また家族のもの、みんなのものとしたいと思います。さて、そのように、第一、主の家族、主イエスを信じ救われていくこの家族が誕生したんですね。さて後半ですけれども、それは今日の御言葉で言うならば11節から、34節の御言葉につながっていきますけれども、ここに神様は福音を通して、福音は違う人たちを、いろんな状況にある人たちを救うことのできるお方であると私たちに語っています。それは私たちのバックグラウンドのこの民族的な違い、あるいは社会的な違い、社会的なこの役割の違い、あるいは精神的心理的な違い、そういうものをすべて超えて神様は救いを導いてくださっているということができます。そしてこのルデアにしても、名もない、女奴隷にしても、それから看守にしてもですね、同じ福音が伝えられて救われて神の家族になっていくわけです。さて、民族的に、あるいは私たちのこの国別に、この3人の人たちはどういう違いがあったでしょうか。まずルデアですけれども、ティアテラの出身だというんですね。ティアテラはどこですか。それは7つの教会ですから、それはトルコにあるんです。トルコの人なんです。小アジアの人なんです。その小アジアの、そのルデアがですね、ピリピ、ギリシャの文化にですね、ギリシャの町に移民してきた、そしてそこで生活をしている様子を見ることができます。ですからルデアは小アジアの出身の人です。それから女性は、この女奴隷はどうですか。それはきっとこのギリシャの、国、そこで生まれ育った人であると言って良いと思います。それから看守はどうですか。看守はローマ人です。ローマの兵隊で、かつては兵隊で、そして大事な戦いに出ていったことでしょう。もうそれを引退して看守の役割を与えられて過ごしていたと考えられる人であります。ですから三人三様です。みんな国籍も違う、バックグラウンドも違う、そういう3名でした。では社会的にどうでしょうか。ルデアの場合はこう豊かな階層に住んでいた、過ごしていたと思われます。紫商人のその働きを、商売をして、そして今日の聖書の箇所の40節にはですね、牢を出た後、パウロとシラスはルデアのお家に行って、そこでこの兄弟たちに会いということがありますから、比較的大きな家で、そこでピリピの教会がある意味ではスタートしたと考えられるようなところであると言えます。ですからルデアは本当にこう豊かな、そういう階層の中で生きている人物だと言えます。女奴隷はどうですか。最も貧困、最も何にもない、 最低の生活をしている女性であったと思いますね。彼女には2つの主人がいました。2つの囚われがありました。一つは人間の主人ですね。金儲けをする、彼女を虜にしてですね、彼女に占いをしたり、こう悪霊の働きをして自分たちが儲かっていくということです。もう一人の主人がいましたね。それは悪霊です。悪霊が彼女を支配してたわけですね。ですから彼女は二人の主人に仕え、しかも儲けたとしても何の取り分もなく、みんなすっからかん、主人が取り上げてしまって生活をしなければならない、ただ働かなければいけない、そういう状況であったんですね。ですからルデアとは丸反対のこの生き方をしている女性でありました。で、看守はどうですか。看守はその中間ぐらいですね、ルデアと女奴隷の中間ぐらいに位置していて、普通の生活をすることのできた、そういう、看守でありました。ユダヤ人の家のこの家長はですね、よく祈ったものだと言いますよ。聞いたことがあるかもしれませんけども、神様に感謝を捧げるんですね。そして彼らが言うことは、自分は異邦人ではないし、また自分は女性でもないし、また自分は奴隷でもない、そういう自分を本当に神様に感謝しますという、そういうことをですね、家の中でよく祈っていたと言われています。このルデアにしても、それから女奴隷にしても、この看守にしても、ユダヤ人から見ればですね、この喜ばれないような、そういう人たちであったわけです。そういう中で、パウロとシラスはルデアにも女奴隷にも福音を述べ伝えていきました。さて、この3名、個人的な問題があったと思いますけれども、あるいは心理的な精神的な問題がね、あったと考えられる、あるいは課題があったと思います。ルデアにはどういう課題があったでしょうか。それはですね、14節で次のように書いてありますね。ティアテラ市出身の紫布を商う人で、神を崇めるリディアという婦人も話を聞いていたが、主が彼女の心を開かれたので、彼女はパウロの話を注意深く聞いていた。聞いてる、話を聞いてるということが2回出てきますね。ですからこのルディアという女性は本当に物事を確かめたい、物事をこう知りたい、物事をもっともっと学びたいという、そういう思いのある、要望のある、欲求のあるね、そういう女性であったということが、できます。女奴隷の、場合はどうでしょうか。悪霊に取り憑かれている、そういうことがあって、そして精神的にも心理的にも自分はどう生きてていいのか、自分の個性は何なのか、よくわからない、揺れ動く悪霊と、そして人間の主人に左右される、そのようなとても不安定な、そういう生き方をしている、そういう女性であったということができます。まあ、そういう中で3番目の看守はどうですか。最も生きることは何ですかって、救われることは何ですかって、そのことを真剣に考える、最も大切な必要で満たしたいと、心を本当に満足させたいと思っていた人物であったわけです。そういう三者三様、それぞれ社会的にも国籍的にも、それからそれぞれの個人的な必要も全く違うんですけれども、神はこの三名を救ってくださった。ですから福音は全ての人のためです。そして福音は受け入れた人たちには神の家族として迎えられる。この三名がピリピ教会のこのリーダーとして、中心的メンバーとして育っていくことは確かなことで、あるんです。まあ、そういうことをですね、私たちは考えることができます。さて、 世界食糧デーとこれから皆さんにも少しお伝えすることがあるんですけれども、その世界食糧デーはどうして私たちが世界食糧デーの働きを教会が担っているのか、それは世界のいろんな国々の人々のためです。世界のいろんな国々は、それは全ての人は神様に似せて創造された人々なんです。人々のいろんな必要がありますけれども、でも私たちは神の家族として共に生きていく、共に使い合っていく、共に尊重していく、共に喜んでいくということはとても大切なことなんです。そしてイエス様が言われたじゃないですか、互いに愛し合いなさいって。互いに愛し合うってことはただこう一緒にいることだけですか？いえ、違います。その人の必要に祈って応えて協力するということでもあるんです。ですから愛の実践が私たちには必要であるわけです。神様があのフィリピの町で違う人々をこう救って一つにしてくださったように、私たちも世界に私たちがなかなか行けない、見ることができない、そういう中ですけれども、でも必要としている人たちが、飢えている人たちがたくさんいるって言うんですね。世界に食料はいっぱいあるって言うんですよ。でもそこに届いていかないって、そういうことが言われているんです。であるならば、私たちがそういう人たちを野放しにして、何の協力もなし、祈りもしないで、私たちがただ漫然と生きているということはできないと言えます。私たちも世界の人々を覚えて、そして祈り協力することを進めていきたいと願っています。これから宮城由香さんがですね、伝道部の働きですから、その世界飢餓のことをですね、アピールをしていただきます。